暑い
じゃあ始めましょうか。これ、はい、新しいもん好きで56年、第114回ですね。前回バスターさんのバイクネタっていうのをやらせてもらって、非常に好評で。
ありがとうございます。
で、字幕をつけるっていうのをやってみたんですよ。
あれね、
いかがでした？
なんかちょっといまいちなような気がするけど、まあ、あれでも随分編集してくれてるんだと思うけど、あれはまあ、いいと思うよ、あのまんまで。そのうち良くなるんじゃないの、ほっとけばね。
プレミア、最近ね、例えばチャット、話題のチャット GPT。あれに、ウィスパーっていう機能が、まあ、去年あたりかな、ついて、映像なんかからその文字を抜き出すっていうかテキスト化するっていうようなね、うん、そういうことをやってくれるような AI が出てきたもんで、Adobe のプレミアプロにも今まだベータ版なんだけどそういう機能がこう取り込まれてるんですね。で前回のはその
これから良くなるかもわかんないね、
そうですね。日本語、英語、まあ、結構な言語で対応してるんで、まあ、少しずつ良くなっていくとは思うけど、まあ、今回、その、ウィスパー以降、飛躍的に良くなったとは思うんですよ。ただ、その、3人がそれぞれ違うトーンで話してるでしょ。それから3人の声が一斉に重なってしまうこともありますよね。そういうシチュエーションはやっぱり。
聖徳太子バージョンみたいに作ってもらわないとね。
そうそう、
Google 版の、Google 版のバードやった？
やりました、やりました。今朝ね、師匠から Google のバードっていう、バードっていうね、
バード、
チャット GPT の、まあ、Google 版ですよね。それが始まったから、やってみろって言われて、まず自分でやらないんですかっていう、ちょっとクエスチョンは心の中にちょっとあったんだけど。
いやいや、当然そういう答えが返ってくるかなと思ったけど、返ってこないからさ。
やっぱりこれはほら。
自分でさ。
いや、
俺がやってくれるの待ってんのか、それ
あのね、
ごめんなさい、別にいいんだけど、日本語対応しないから、まだ。
あのさ、ちょっとごめんごめん。前回のほら、バイクネタでね、僕もこれ、いろんなところに、いろんなところで、ツイッターとかで、紹介したんですよ。でね、結構な勢いで、フォロワーさんが増えました。
お、よかったですね。
それで、直接メッセージくれた人が3人ぐらいいて、で、ルソン島でオートバイ乗ってますって、これからよろしくお願いしますとかね、そういう人が結構、見てくれたみたいで、ちょっと、これ結構面白いなっていう具合に、この新しいもん好きで56年やってて、これでバイクの話して、オートバイに、フィリピンで日本人でオートバイに乗ってる人が、僕に興味持ってくれたっていうのがすごくね、新鮮な感じしました。だから非常に良かったなと思って。本当に良かったな。
それ、紹介するときに、まあ、今回僕、さっきの話でテキスト化、一応1時間くらいの前編をテキスト化はしてみたんですね。それに、加えて、1個、39秒動画の中で抜き出して、それはバスターさんがその
元気な理由、元気なゆえんはこれだってやつですね。
そうそうそう、そのまあ町の修理工のおじさんと話をして、なんでお前はその70歳にもなるのにそんな元気なんだっていう、その部分っていうのは非常にその前回のその1時間の中で一番面白い一つだったと思うんですね。
そうそうそう。で、非常に好評だったね、あれがね。
だからそこをちょっと抜き出して、で、あえてそこだけの動画を作ってみたんだけど、あれはそのバスターさんがリンクを貼って、1時間見ろって言ったらなかなか普通見れないと思うんだけども。
そう、見ないですね。
1分以下だったら見てくれる人は多いと思うし、それからその。
いや、あれを見て、本編を見るっていうことになってくれる人が増えるかもわかんないですね。あれを見ることによって、もっと面白いんじゃないだろうかって思って見てくれる人がいるかもわかんない。
そうですよね。だから、もう一本作ってみたいと思ってるんですよ。あの時、まあ、これどうかなと思って、上げ方とか、まだ、とりあえず実験的にやったんで、今、 多くのその例えば YouTube でもショーツって言って、なんかパンツみたいだけどショーツっていうそのショートフィルム縦型の、はいはいうん、というのを結構積極的にアップしなさいっていうのをクリエイターにこう
プッシュしてきて、あれはいいと思うよ、あれはいいと思う、うんうん、
だからそういう
フェイスブックなんかでもフェイスブックのショートムービーあるじゃないですか、うん、ああいうのって結構、うん、なんていうのかな、自然に見ちゃうじゃないですか、続けて
そうですよね、
どんどんどんどん見ちゃうでしょ、うん、で興味のあるもんだったらそれ見ちゃうよね、うん、料理のものとかさ、うん、ワンちゃんが可愛かったりなんかすると見ちゃうでしょ、だそれそう
で
そういうのは
延々と続けて見ちゃうよね、
うん、そうそうそうそう、うん、なあれ面白い、
その2つね、そのもう1個実はこの間のそのバスターさんの動画で面白いと思ったシーンをもう1個実はマークしてて、それはマークイコンさんと知り合った、うん、あのシーンってのあるよね、その
はい、
うん、
ね、
サイトにこうアップしたら、
そうそうそうそうそう、う
ん、俺もだってあそこのシーンっていうのは非常にその簡潔に、うん、そのマークイコンさんとバスターさんとのその慣れ初めというかスタートが、
そう、こう、うん、うまく交際のね、うん、うん、そうそうそう、うん、表現できてるってことね、うん、
うん、だからあそこもまた1分ぐらいのねシーンをちょっと切り出して、うん、またアップしてみようと思うんで、うん、そしたらバスターさんのお友達が増えるんじゃないかなと思いますね、
ぜひお願いします、ぜひお願いします、はい、うん、
ということでね、まあその前回の話で、僕さっきのちょっと話の途中になっちゃったけど、バードっていうのかな、それを師匠から言われて、うん、で
Google、
Google がチャット GPT 対抗っていうのかな、ね、ピチャイさんだっけ、スンダピチャイさんっていう人が、まあ、コードレッドっていう出して、その後、まあ、Google としても開発中だったものを、
まあ、やってたんで
しょ
うね、
出したんだけ
ど、
でね、今回そのやってみたのね、実際アカウントを登録してやってみたけども、うん、はいはい、まだかなりその発展途上っていうか、
うん、
そのどういうことかっていうと、まず登録制で一応順番待たって言うんだけど、まあ登録したら10分もしないうちにインビテーションのメールが来るんですよ。だからすぐ、うん、メンバーシップにはな、メンバーシップというか登録はできます。
うん、登録はできる。
実際、うん、登録して、で、使い出すと、まず驚くのはね、英語だけなんですよね。
今、日本語サポートないし。
で、日本語ないのかなと思って、日本語にしてくださいって言っても日本語だし、使用言語は何、使用言語というか、そのサポートしてる言語は何ですかって言ったら、もう何十言語かずらずらずらっと出てくるのね。
うんうん、
もちろん日本語を含んだ言語をサポートしてますって出るんだけども、うん、実際には日本語ダメなのね。だからなんか、うん、その本当に、なんていうの？昔の本当は、AI っていうの？ AI チャットボットみたいな。うん、何言ってもさ、答えてくんだけど、意味のない答えばっかり返ってくるっていう、
うん、
そういうちょっと、AI 初期、チャット初期みたいな、そんなぐらいの、こう、やりとりになっちゃって。で、何が違いますかって聞いたのね。チャット GPT っていうのがすでにあって、今回 Google の Bard っていうのは、チャット GPT と何が違いますかっていうふうに、まあ、問い合わせて、そしたら、うん、チャット GPT に関してはテキストとコードだけども、うん、バードに関してはさらにそのグラフィックまで含めてやれますよみたいなことは書いてあるんだけど、実際にそのそれの結果が出せないっていうか、だから、うん、まだちょっとほんの少しの話なのかもしれないね、こういうものってさ、うん、ほんの 1% の変化が爆発的にこう大きく
変
わるから、今まだ、うん、ほんの駆け出しみたいに思う部分はユーザーとしては思うけども、実際の中身的にどうなのかってちょっと分かんないよね。
分かりやすく言うとさ、昔スーパーカーがあってさ、ほら、うん、フェラーリとランボルギーニとね、フェラーリは232キロ出ますって言って、でランボルギーニは234キロ出ます、2キロこっちの方が早いんですって、その2キロをそのなんですか、2キロを出すために技術革新っていうのはすごいものが必要だって、うん、っていうそういう話を聞いたことあるんで、だからおそらくこういったものでも何かのブレイクスルーっていうのもそこに見えてるのかも分かんない、だからもうほとんど 99%OK なのかも分かんないけど、あとのちょっとのところでつまずいてるのかも分かんないね、
だからいいんだよ、こんなこと Google もやって、うんうん、OpenAI もやって、うんうん、そのうちマイクロソフトもやるのかやらないのか知らないけど、 で出てきて、うん、そう摂取たくましていくうちに良くなってくるんですよ、みんな。
そうそうそう、そうだね、うん、多分ね、
うん、だブラウザーだって、まあ、最初いろんなの出てきて、今はだいたいクロームとかサファリとか落ち着いちゃったじゃん、だいたいそんなもんでしょ。
うん、そうだね、まあね、その戦争があったよね、ネットスケープが出てきて、まあ、モザイクがあって、うん、ネットスケープが出てきて、うん、ね、その後 IE が出てきてっていう時代があったからね。で、ね、ちょっと、そのさっきの師匠のやつに補足すると、マイクロソフトは今もう完全にそのオープン AI っていうか、チャット GPT と包括的な、うん、あの提携というか、やってるよね。うん、ね、で
マイクロソフトとしてはもうやらないかもね。
そう、そこはもう、あの、チャット GPT とオープン AI との協業ってことにかけてるような気はするよね。それからオフィスにその辺の機能を取り込むっていう、そういうところでのマネタイズっていうのはね。だって今マイクロソフトのオフィスってさ、そのサブスクリプションベースにもう移行してるわけですよね。で、そこのあのオフィスのワードとかエクセルとか作るっていう、昔はその単にテンプレートって言われるひな型みたいなのがあって、それをひな型一回呼んできて、それをこう自分なりに書き換えるっていうことだったんだけど、このチャット GPT みたいなのが入れば、その自分で、お客さんへの謝罪文、こういう趣旨で書いてくださいって書くとさ、パーッと一瞬のうちに書いてくれたらさ、それは生産性上がるよね。その精度が上がればね。うん。そうすると、あの、今までのそのテンプレっていうレベルをはるかに超えていけるんじゃないかなと。まあ、
今度客がまたチャット GPT でこ の, あの謝罪文に謝罪文をひっくり返すようなの文章を作ってくれって言って、
だみんな謝罪文が同じような謝罪文がどんどん出てくるよ。
面白いよ。
いやいや、まあ、
これはもうチャット、まあ、
でもね、そのそれはね、やっぱりそのほら、そこは、なんていうの、プロンプト、この質問を投げかけるってこと、まあ、プロンプトっていうわけだけど、そのそこの精度、うん、日本でね、その、これ、こういうのの評価するときによく言われる言葉で、うん、ガーベージインガーベージアウトっていう、そういう表現をよくするんだけど。うん、
GIGO ってやつだね。
うん。要は、ゴミを入れれば出てくるのはゴミだよ。
ゴミが出て
くる。だから、質問がゴミだから、ゴミの回答が出てくるわけで。師匠が言ったように、例えば、謝罪文を書いてくださいっていうふうに、まあ、非常に、紋切り型なことをやると、やっぱり、答えとしても紋切り型のね、うん、あの、筋トレ飴的なものが出てきてしまうかもしれないけども、やっぱり、今ね、どんどん工夫されて、僕今使ってるね、うんうん、その、
Google のクロー、40ドル払って
るやつ？うん、40ドル払う払わないってのはちょっとこっちは置いといて、20ドルかな、うん、あの、うん、置いといてね、あの、Chrome のチャット、クロームのね、エクステンションがあるんですよ。
うん、
で、そのエクステンション、無料のエクステンションがあって、うん、そのチャット GPT 有効活用できますよっていう、そういうのがあって、どういうことかっていうとね、例えば、チャット GPT の3を使うか 3.5 を使うか4を使うかっていうセレクションをして、うん、で、言語は日本語、英語、それ以外の言語、どれを使いますか。それからその、回答はアグレッシブに回答するか、それともアナリスティックに回答するか、それともインフォメーティブに回答するかみたいな、そういう、回答のそのトーンも規定するとかね。うん、そういうのをこうプルダウンで。
できるわけね。
できるっていうような、そういう機能があって、それから、プロンプトでも自分の過去のプロンプトをこう、ずっと置いといてくれるんだけど、それ以外に、パブリックのプロンプトっていうやつで人気のあるものみたいなのを、こう、リストしてくれてるのね。だから、そこを見ると、ああ、こういう質問の仕方すりゃいいんだっていう、その、そういう意味でのテンプレみたいなのがそこにあるから、それを自分のところに持ってきて、で、
洗練されてきてるんだね、随分ね。うん。
うん、それはまあ、サードパーティーが作った、その、Chrome のエクステンションなんだけどね。うん、そういうふうにやっとくと、なんていうの、使いこなしがもっともっと簡単になっていくとは思う。
うん、いいかもか、
うん。うん。まあ、そういうのがありますよ、と。うん、まあ、その辺、チャット GPT 関連はその辺かな。あ、もう一つ、うん、チャット GPT 関連でもう一つ言うと、その、さっきバスターさんも言ってたけど、あ、師匠もね、バスターさんも言ってたけど、いろんなとこがこう、次々にっていう話で、イーロン・マスクも、また新しい、トゥルー AI だっけ、うん、なんか忘れちゃったけど、ちょっと、名前は、定かじゃないけど。
お子さん凍結しようって言ってんじゃん、今。
いや それは凍結しようよって言ったんだけど、実は自分のとこではやってるっていう、そうそう。
まあ、
自分のとこは落ち着くまで、ちょっと待ってということ言ってるんだけど、早
い話。いや、みんなに やめろって言っておきながら、自分一人はやってるって。
だから落ち着くまで、落ち着くまでね、ちょっとやめてって、こういうことです。
だからそのもうちょっと言うと、オープン AI っていうのは、イーロン・マスクも創立メンバーの一人なんだよね。
うんうん、っていうか、資金出してるでしょ、かなり。
出してて、途中でまあ抜けたわけで、マスクさんはね、その、うん、進む方向で、うん、その内部的な対立みたいな、こう、意見の相違っていうのが出て、で、イーロン・マスク自体はそこから抜けちゃって、で、今、その半年間、方針をこう決めるまではちょっと開発ストップした方がいいんじゃないかっていう、そういう話になってるんだけど、言われてるのは、お二人が言ってるように、お前もやってるから、待てて6ヶ月間待たして自分のやつやろうとしてんだろうっていうツッコミがまあ入るわけだけど、でもやっぱりいろんな国で、日本は非常にそのこれに対してアグレッシブっていうか積極的だよね。
うん。
この間も岸田さんのところ、例のチャット GPT のオープン AI の CEO っていうの、あの人が訪ねていて、
来て、うん、
ね、自民党で、
うん、ニュースにもなってたよね、なんかね、
うん、
でもう政治家いらねえんじゃないかって話もあるんじゃない。
日本ってのは非常にその AI に対してこうポジティブだと思うんだよね、うん、でそれに対してイタリアで禁止しようとか、香港も使えないよね今、
うん、あ、そうなんだよね、香港使えないって話だね、うん、VPN 必要
だ
って、
うん、だからそうなんですよ。だからダメなとこ結構多いし。あ、そうそう。だからさっきのそのバードにしても、僕、VPN で日本につないで、アカウントオープンしないと、あなたの国ではサポートされてませんっていうのがまず出てきちゃうんですよね。うん、まあそういうことが。
Google だっけ ?Google で VPN サポートするようになったでしょ。あ、Google One だっけ
?Google One で、Google One、だけど、うん、そうそう、中国、香港は含まれてないから、ここからはできません。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
うん
うん、そう、それでね、VPN 関連が出たから、もう一つ、最近の僕の VPN に関する、その、うん、新しい自分自身のその変更っていうのがあったんで、言っとくと、うん、今まで、その師匠に教えてもらった、ブルーサーフェスっていう VPN の会社を、
僕も使ってる、
うん。使ってた。うん、使ってたんですね。まあ、1年か1万円ぐらいだったと思うんだけど、
うん、
それを使って、まあ、基本的には使えてよかったんだけど、日本の会社がやってるし、うん、で、担当の人も非常にレスポンス早くて、トラブったりした時でも、うん、こう、レスポンスよく対応してくれて、うん、まあ、基本よかったんだけど、そこで不満点っていうのは一つあって、それは Windows でも、それから Mac でもそうなんだけど、PC ベースでは使うのが、その Chromium っていう、その、
うん、そうそうそう、ブラウザー
モディファイされた。そう、モディファイされたブラウザー、うん、クロームベースのモディファイされたブラウザーの中でのみ動くんだけど、それってすごい大きな制約なんですよね。
う
ん、で、
そうそうそう、
一番大きな制約って何かっていうと、その、例えば Windows で、使ってて、で、Amazon プライムを使うとしますよね。で、Amazon プライムを使うときに、Amazon プライムってブラウザーじゃないんですよ、あれ。Mac だとブラウザーの中でやれるから別に見れるんですよ。
うんうん、
ところが、Windows は独自のそのアプリを落とせって言われるんですよ。う
ん、
そうすると、アプリなんですよね。Windows ベースの、うん。そうするともうそれでアウトですよね。で、そのダウンロードしたものを見ようとすると、そのアプリを落としてきて、アプリの中にダウンロードファイルが落ちて、で、再生するときはそれで見れるっていう、そういうパターンなんで、そうすると、その、Windows 全体が VPN を通すっていう、その通信の状況になってないことには、それは、うん、ダウンロードにそもそもいけないっていう問題があったんで、で、困ったなっていうか、そのちょっと違うやつ、最近いろんなの出てるからっていうことで、僕はミレン VPN ってやつを今回契約したんですよ。うん、2年契約ぐらいで。1ヶ月ね、2年契約すると1月ね、300、400円しないぐらいなんで、
まあ、
基本安いなと思うんですね。うんうん、で、今んとこう、つないでみて、つながりも悪くないっていうか、むしろいいし、で、アプリなんで、インターフェースも、iOS でも、Android でも、それから Windows でも、Mac でも、うん、みんなほぼ同じようなインターフェースで接続できるんで、非常にいいなと思って。 これ結構僕
はもうその関係でもうね、うん、エクスプレス VPN っていうのをずっと前から使ってるよ。だからもう Mac はもう常に 100% エクスプレス VPN 経由でつながってる、
うんうん、いいね。
でこれ非常にいいんだけど、うん、いいんだけど、うん、突然ワオワオワオが見えなくなった、
うん、
それで困っていろいろやって、もう一つあるサービスそれも入った。だから3つ入ってんだよ僕今、うん、VPN。
そうね、
ワオワオはね、うんうんうん、ワオワオはひどいんだよ。あのね、もちろんここで使ってるから時間は香港時間だよね、デバイス全部、うん、時間が違いますとか出てくる。
あ、だからそれ、うん、あのラジコもそうですよ。ラジコも
だから日本の時間に直さないと、
日本の時間にしとかないと、そのなんていうのかな、再生ができないんだよね。
だからそれが原因かと思ったらそうではないんだよね、うんうん、だけど結局この新しいサービスを使うとバッチシ見えるの、うん、だ3つ使ってんだよ、うん、僕 VPN。
僕ねブルーサーフェイスでラジコは聞けなくなって、もうすごくがっくりきてたんだけどね、アンドロイドでは、
ね、
アンドロイドでは聞けるんだけど、
ブルーサーフェイスはね、うん、もう中国在住の人に特化してるよ、
うん、うん、そうだ、そんな感じだね、
そうなの、
ね、
うん、うん、だから中国でなんか規制が入ると新しいバイパスする方法を考えてすぐ発表するわけ、
うんうんうん、そうそうそうそうだから
中国に住んでるときはあのブルーサーフェイスがいいと思うよ、うん、在住の人は。
そうそうそう、
すぐ対応してくれんから、
うん、もう僕さずっと使ってるから、中国いた頃からずっと使ってるから、だからそれ、うん、あの変えないでずっと 今でもまだ契約してるんだけど、まあ、めったに使わないんですよね、フィリピン住んでるとね、うん、使わなくて済む、ね、アマゾンプライム見るときぐらいだから、それは、うん、iOS ではちゃんと使えて見れてるから、うん、いいかなと、うん、TVer とかね、そういうの見れてる、
うん
うんうん、だそのラジコが聞こえなくなっちゃった。
ちょっと一つその質問なんですけど、うん、ラジコについてはラジコ その普通のラジコというアプリとか、
う
ん
う
ん、VPN 通してもダメですよね、アンドロイドにしても、それから iOS にしても。というのは、VPN っていう問題と、もう一つその、ああいう携帯電話ベースっていうか、スマートフォンベースのラジコは
位置情報をオンにしてくださいって言われて、うん、でそれをオンにするとダメになっちゃう。ところがね、それがダメになったのがこの2ヶ月ぐらい前にダメになって、でそれ前は位置情報をオフにしたまんまでも Wi-Fi 経由だったら使えてたんですよ。Wi-Fi で、Wi-Fi で、でそうやってずっと聞いてたんです。だからあれ電話が、師匠電話ですよ。
いや僕
じゃないよ。
あ違う、
僕ダメだった気がするんだけどね。あそう、うん、
それだから僕はずっとラジコは結構ライフラインなんで結構聞いてます。
ラジコはね、PC ではその位置情報は当然求められないわけですよね。
うん、
だから Windows なり Mac で Web ベースでラジコっていうのは聞こえ、VPN さえつなげばいけてたんだけど、
それがね、
iOS とかはダメだったと思うんだよね。
ダメ
な、それで
iOS がダメな、うん、
あそうですか。
だからその iOS で、うん、だからまあその Android で聞けばいいんですけど、うん、iOS のちゃんとフルファンクション版のラジコだと、なんすかね、遡って聞けるんですよね。うん、1週間前に戻って聞けるっていうファンクションがあって、ね、
それ有料ベースっていうのがですか。
うん、無料ベースで、
無料ベース
でタイムフリーがあるんですよ。1週間前までだったら無料でできるんですよ、はいはいはい、で、うん、それをそれを目論んで日曜日とか、うん、の番組でいつも聞いてる山達のサンデーソングブックの聞こうと思うんだけど、うん、近頃はダメって言われて、
うん、
だからなんか他の方法がある、あればね、ちょっと試してみたいなと思ってる。
そうそう、それでね、ちょっと一つ思い出したけど、そのミレン VPN っていう、まあちょっと僕概要欄にリンク貼っとくけども、それのね、うんうん、そのマイナスポイントとしてね、東京しかアクセスポイントがないんですよ。
うん、
でラジコってさ、地域に、うん、その接続地域でのラジオ局がこうリストされるような、そういうことになってますよね。
うん、
例えば大阪に大阪にいる人は大阪の 局しか聞けないし、東京いる人は東京でしか聞けないし、うん、それで有料の1ヶ月いくらか払うって、有料版にすると、
あ、そうそうそう。
どこでも聞けるみたいな。
エリアフリー、
そういう
エリアフリー。
エリアフリー。そうそうそう。エリアフリーってのがあるよね。
そうなん
です。だから、
そうです。それ、エリアフリーは有料な。ところがね、エリアフリーっていうのも、1週間に、うん、時間制限があるんですよ。うん、何時間以上、ずっと聞いてるわけにいかないんですよ。だからね、そこら辺がね、ちょっと、に足かせ、手かし足かせがラジコにはあるんです。
なるほど。それ、まあ、それにしても ね、ちょっと気になるのは、東京しかないので、例えば、テレビとか、いろんなもので、日本の、その、地域性のあるものを聞きたいという人は、ミレン VPN、ちょっと、クエスチョンかなと。その点、ブルーサフェスって、日本中のいろんなとこにアクセスポイントを用意してるんで、
う
ん、
そうそう、いろんな
の
があるからね。
そういう問題はあるかなと思いますね。
そう。
まあ、そんなとこかな、VPN 系で言うとね。
ミレン VPN、ちょっと試してみますね。
一回試してみてください。あれができると思うんで、その、1ヶ月ぐらいの、なんていうの？返金対応っていうの？そういうのもしてくれるはずなんで。そういうのがあって、それからね、ちょっとね、ぜひね、バスターさんも、それから、師匠も関係ないんだけども、これを聞いてる人で、僕が最近すごく嬉しかったことって一つあるんですよ。この、最近この、これを使ってるわけですよね。この、
の開くやつね。
この開く。これね。つまりこれ Android なわけですよ。で、Mac を使ってて、いいのって、Mac、iOS を使ってていいのって、AirDrop ってのがあるでしょ？
そうそうそうそうそう。
あれ使ってますよね、もちろんね。使わないわけないよね。
いや、だから AirDrop なかったら大変じゃない今。
そう、大変。
写真撮って、それを送ってよって言った時に、iOS だったらひょいひょいひょいって言うけど、毎日使ってる俺も、あれ。
ですよね。僕考えてみてください。これにしたってことは、エアドロップが使えないってことでしょ、う
ん、そう
ね、これはね、生産性ガタ落ちだわけですよ、
うん。
ところがですね、アメリカのその有志の、すごい有能プログラマーだと思うんだけど、その人が、アプリを開発してくれて、一方通行なんだけど、こっちが、アンドロイドで、例えば撮った写真とか動画とか、あるいは、何らかのファイルを Mac に転送するっていうのを AirDrop 的にできるっていう。
それがあると随分助かるね、う
ん。一方通行なんですよ。逆に Mac 側から、Android ってのはできないんだけど、まあそのうちできたら嬉しいんだけどね。
まあそうだけど、まあとりあえず iOS に移せればいいじゃん。iOS っていうか、Mac でも、うん。
そうなんですよ。それがね、できるようになったっていうことで。
他のところに移せる。
もしかして私と同じように、この、こっち側にね、映っちゃった人で、そのエアドロップが使えないって言って苦しんでる人にはね、ファイル名としては、ファイルっていうかプログラム名としては、ニアドロップっていう、アプリなんだけど、ニアドロップっていうアプリを、入れて、その Mac に入れなきゃいけないんですよ。
ニアドロップってする。ニードロップみたいな感じ。
そうするとね、こっち側には、ニアバイシェアっていうのがあるんですよ。もともとね、アンドロイドにはニアバイシェアっていうのがあって、アンドロイドの中とか、それから、あれ、多分、僕は使ってないけど、Windows の中ではそういったことっていうのは、それに近いことができるんだけど、そこに Mac を強制的に割り込ませるって、そういうアプローチなんですよね。まあ、それが使えるようになったんで、それもちょっとリンクしとくんで、多分、興味ある人はぜひ、そこから、サードパーティーアプリなんて、
うん、いや、それって、アンドロイドだったら使えるわけ？だから、僕のフアウェイちゃん、フアウェイでも使えるのかな？
そうそうそう、そういうことです。うん、フアウェイでも使えるんで。
そしたら、そのフアウェイで撮ったやつって、一生シェアしないからね。
そうなんですよ。そう、ほんとそこなんですよ。うん、一生その、そこの中に留まってるか、あるいは、ちょっとタイムラグあるけども、そのフォトっていうの、写真のあれで、
ね、
持ってくるっていうことになっちゃうでしょ
う。
まあ、それが瞬間的にこう、エアドロップ的にできるようになりましたんで、まあ、それ、アプリとしても結構いいなと、使ってみて思いますよね。早いしね。うん。あとね、ちょっと、テクノロジー的にもう一つ言っときたいのが、この間ね、ちょっと海外旅行したんだけど、マレーシアってとこ行ってきたんだけど、 その時も楽天モバイルが非常に、うん、マレーシアちょっと行ったんですよ、先月ね。
あ、知らなかった。
で、うん、でね、あの楽天モバイルが非常に活躍してくれました。
お
というのはね、やっぱりその前々からその海外在住日本人にとって香港、あ、ごめんなさい、日本で、あ、海外在住日本人にとって日本で契約、一番いい契約するキャリアはどこかっていう話がありましたよね。
あ、でやってた、
うん、僕的にはもうこの今年1年間はその楽天プッシュキャンペーンっていうのを張りたいなと思って、ちょっと今回も言うんだけど、その、うん、楽天モバイルっていうのはその師匠がやってるアハモで、でバスターさんは、HIS ですよね。
そう、 HIS
で、
う
ん、
そう
そう、あの僕は HIS とそれからポボとそれからその楽天モバイルって3つのキャリアを今契約してるんだけども、あの我々のような海外在住者が日本で何を使えばいいかっていうのをいろいろこの何数ヶ月間こう試行錯誤してるわけだけど、やっぱり今僕はやっぱ楽天が一番いいなと。でもう一回ちょっと整理すると、楽天っていうのは1ヶ月使わなければ980円で1ヶ月キープできるんですよね。で1ヶ月ごとにあのキャンセルもできるから、非常に切りやすいっていうこともあって、とにかく980円でベーシックで、3ギガまで、日本にいるときは3ギガまで、使えます。データ容量。だから、日本に短期出張というか短期の滞在、1週間ぐらいの滞在だったら、それで980円で多分カバーできると思うんですよね。ただ、うん、問題というか、そのマイナスポイントとしては、その翌月、あの自分 の, あの滞在する国、海外に行って、うん、日本にいなかったとしても980円を払わなきゃいけない。ただし、その時に海外で、例えば僕らだったら香港にいる時に2ギガバイト分のデータ容量を使えるんですよね。
うん、
で、これ、もちろんその香港で2ギガ使えるんだけど、例えば僕が香港で2ギガったって、香港は香港で自分のその本来契約してるキャリア持ってるわけだから、あんま意味がないんだけども、ただ、例えば中国へ行く、それから今回みたいなマレーシアに行ったり、フィリピンのバスターさんとか遊びに行くときには、その時は、うん、今までだったらその SIM を別途購入していくとか、あるいはその僕が契約してる中国移動にあの申請をして、申請というかまあアプライして、1週間のそのデータパッケージを、ローミングパッケージを購入するとかっていう必要があったんだけど、今まあ2ギガあると、ほぼ短期滞在だったら2ギガでカバーして、まあいいね、うん、あと、ホテルに戻ればね、あの、自分の Wi-Fi があれば、それで使えるってことで、これ非常にいいなと。うん、で、その、アハモは、日本から離れて、2週間20ギガ使えるんですよね。ただ、2週間を超えて滞在してしまったとき、例えば、そうですね、今だと4月、3月31日まで日本いた。で、4月の1日に、うん、香港に戻ってきて、で4月の14日までは使えるんだけども、15日からあのデータ の, その速度制限とかポンと入っちゃうんで、非常に遅くなっちゃう。で、それから以降、リセットどこでされるかっていうと、次、日本に帰った時に初めてその20ギガのリセットがかかるんですよ、ね、
それ困るじゃん。それ困るじゃん。
そうすると、
それって困るよ。僕なんか全然困んないの。
あ、そう
だから人によって状況が違うから、
そう
使用目的もね、だから一概にどれが一番いいっていうことは言えないんだけど、うん、だから僕の場合は全然アホモで問題ないわけ、うん、もう全然問題ない、だから日本から、僕のそもそも の, あの目的は、日本からの SM、日本の番号への SMS が受信できると、あとは銀行から電話がかかった時にお話できると、これだけなんだから、だからもう退役制限がかかろうかどうか全然問題ない。でこの間あの、タイに行った時なんかも、うん、こちらの CSL でね、うん、あのデータローミングのあれを1日単位で購入してきゃいいんだから、もう全然問題ない、うん、ただ、今、ちょっとね、楽天にちょっとこう触手が動いてるのは、うん、0120の番号に日本でかけられる、こちらからかけられて、これだけなんですよ。うん、だからこれをどうしようかなって今、
0125って何
?0120。
うん
あの無料通話とかそういうやつ、
あ、そうですね、
はいはいはい、
日本にその例えばホテル予約、日本出張とか滞在するときとか銀行とかいろんなことで0120の番号しか用意されてない、例 例えばクレジットカードのなんか不正利用で問い合わせしたいって時に0120って書いてあって、そこに電話しようと思っても海外から0120って普通かけられないんですよね。でところがこの楽天については、楽天が用意してる楽天リンクだったかなっていうその IP 電話のあのプログラムがダウンロードして、
スイッチャーみたいなのがあるわけね。
まあスイッチャーというか普通の電話アプリ、それからもう一つ隣にそのピンク色の電話のあの受話器のマークがあって、それは楽天リンクっていうその電話アプリなんですよね。でそれを使って0120っていうことではなくて、じゃなくて日本にかけるときはそれを使えば、あの全部日本国内は無料でかけられるんですよ、 IP 電話だから。だから今まで例えば僕らだったら050プラスとか、それからスカイプの、あの月500円のああいったものを使って電話料金を下げるってこと
を、ね、うん、それは有用だね、やって
たでしょ、うん、だからあれ考えてみたら、スカイプだったら例えば500円とか、それから、その NTT の、 そのやってるその IP 電話の、050プラスだったかな、あれっていうのは、380円とかなんかそのぐらいかかるわけですよ、マンスリーで。でさらに使ったら使った分の重量制になってるんだけども、楽天のやつっていうのは海外からかけても基本
全部無料なんですよ、
込み込みなんです、込み込みっていうか IP 電話でかけるから、そこのところは全部無料で使えるんですよね。それも大きなメリットだし、それからさっき師匠が言ったけども、その、師匠はそのプーケットだっけ、どっか行った時に、うん、その、うん、香港のローミングでやるから、その香港では費用発生するわけですよね。でも、楽天だったら、その、そこへ行った時に、そのまま、その2ギガ分の、月額の分を使うってことができるから、そこも安くできる。それで、もう一つ大きいのは、980円なので、1ヶ月使用がね。で、アホモっての多分1980円でしたっけ ?2980
円。じゃあ2980円で。
うん、だから3倍するんですよ、ね。
全部違うじゃん。
うん。うん、だから、ほぼ使わないのに毎月3000円取られるのと、使わなければ1000円で980円で済むということで、海外在住者に関しては楽天の方がちょっとプラスが多いんじゃないかなと。ただ日本に戻った時に、
20ギガなんだよ、アホモはね、日本にいる限りね、
日本にいる限り、
だから日本に例えば2週間とか3週間とかいたら、やっぱり20ギガぐらい必要なんだよ。
当然ですけど、楽天も、楽天はそこ
を変えるでしょ、追加でね、
変えるんじゃなくて、そうじゃないんですよ、自動でそうなるんですよ。
キャップになってんじゃないの、
いや、キャップじゃなく
て、キャップが上がってくんじゃなかったっけ、
自動で、
ここまでいくらって、うん、そうそう、
うん、使って3ギガ、日本の場合だったら、多分3ギガだったと思うんで、3ギガを超えると、そこから今度は1980円になって、20ギガを超えると2980円になるので、そういう意味で言うと、アハモとよりもちょっとお得な感じに設定はされてるんですよね、そもそも。だから、ただ、大きな大きな大きな問題として、そのカバレッジとして、日本全国のカバレッジとしては、もちろんドコモの方に軍配があるわけで、だから日本で多く使う人については、もう、いやそれはもうアハモっていうかドコモのネットワーク使いたいよっていう人がいるのはそれは当然そうだと思うし、ただ僕らみたいにほとんど日本で使わない、日本に行くときもそんなに偏僻なとこ行かないとかね、そういうんだったら980円ってのはいいなというふうに、でこれ聞いてくれてる人の多くは香港の人とかあるいは海外の人多いと思うんで、一応そういうとこあるんで、もしなんか不明点とかね質問あったらぜひあれしてください、メッセージしてください。
ということで僕なんか HIS、はいはい、HIS 一回も使ってないよまだ。
そう、HIS 僕は持ってますけどね。
そうそう、TGS さん持ってる、
ね、HIS 悪くないんですよ本当、300円で1ヶ月キープできるので、全くそのデータとかそういうこと一切ないよと。ただ海外で、SMS と電話を
SMS が受け取れるっていうだけでいいんだから、
いいんだっていう場合は、それは300円で、年間3600円と、で、保持できるのと、やっぱり言っても1000円、980円、まあ1000円かける12で1万2000円だったら、ね、4倍くらいの差があるわけだから。
あんまり変わんないけどね。
いや、やっぱりそれはね、気になる人もいるだろうからね、1万2000円と3600円の違いは、それは大きいと思う人も当然いるだろうから。ね、
1万円違うね、9000円ぐらい違うか、
9000円かね、そのぐらい違うわけだから、うん、まあそれは あの考え方だと思うんだけど、だから HIS っていうのは、うん、当然その存在意義っていうか一定 の, あのメリットっていうかあるなとは思うんですけどね。
まあ、そういうことで、まあ、とりあえず1年ぐらい使ってみて、
うん、そう、僕らにもそういうチョイスがいくつも出てきたんで、あの、うん、みんながそれぞれ考えてね選べばいいかなというふうに思いますね。まあちょっとそれを付け加えて、でここまでで前半で、後半はですね、あのこれ月曜日版ここまでにして、後半はね、はい、師匠とバスターさんがあのちょっと最近世の中気になること、文句言いたいっていうことがあるみたいなのでそれについて語りたいと思います。では一旦ここで、はい、あの質問あったらぜひお寄せください。それではまた。
聞いたって、
そう、聞いたっていうのは心強い、あのやっぱり皆さん聞いたってちゃんと書いてくれてるんですよ本当に、
う
ん、優しいから、
本当ね、
はい、うん、ということでよろしくお願いします。
はい、どうも。